台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和2年11月、第157号。今回は一つのファイルでお届けします。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和2年11月、第157号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速、今回の内容をご紹介してまいりましょう。1番、令和2年度一般会計補正予算、第3回、第4回、第5回等を可決。2番、決算特別委員会。3番、令和元年度決算の概要。4番、一般質問の概要。5番、第3回定例会、議案等の概要と審議結果。6番、第3回定例会、陳情の審議結果。7番、委員会活動。8番、議会の動き。9番、決算特別委員会での主な質疑。10番、東京都功労者表彰。11番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで、議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、台東区議会事務局へどうぞ。電話は、5246-1473 番。ホームページアドレスは https://www.city.taito.lg.jp/index/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、令和2年度一般会計補正予算、第3回、第4回、第5回等を可決をお伝えします。主な事業をお知らせします。キャッシュレス決済の導入、利便性向上、及び事務の効率化、新型コロナウイルス感染症対策として、来庁機会の削減や接触機会の低減を実現するため、税や保険料、公共施設の使用料のオンライン決済を導入します。一部窓口では証明書の交付手数料などを電子マネーなどで支払うことができるようになります。妊婦等応援特別給付金。特別定額給付金の基準日において、母体にいた子も新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生活への影響を受けた世帯の一員と捉え、妊婦の方に区独自の給付金を胎児1人につき10万円支給し、より手厚い家計への支援を行います。新しい日常取り組み店舗応援事業拡充。新しい日常への取り組みの促進のため、台東食品衛生協会の加盟団体から推薦され、感染予防講習会を受講した方を、新しい日常取り組み推進員に認定し、飲食店などへの感染予防施策の啓発などを図ります。また、推進員の所属団体に対し、推進員の活動に必要な感染予防啓発物品などの購入経費などを助成します。なお、墨字版表紙には、講習会を受講された方に配布しているバッジのイラストが掲載されています。令和2年度一般会計補正予算第3回、第4回、第5回等を可決をお伝えいたしました。次は決算特別委員会です。9月11日開会の本会議で、令和元年度一般会計及び特別会計の決算報告が区長から提出されました。これを受けて、 議会は直ちに16名の委員で構成する決算特別委員会を設置し、8日間にわたり審議しました。10月21日には総括質問を行い、採決の結果、いずれの会計も認定すべきものと決定しました。10月27日開会の本会議では、決算特別委員会委員長から、委員会での審議経過や結果の報告があり、反対者からの少数意見報告の後、委員会の決定通り認定されました。決算特別委員会委員、委員長、堀越秀夫、副委員長、望月元美。委員は、議席順に、灰野健、松村智成、掛川明成、中村健次郎、石川義弘、河合和明、松尾信子、寺田明、鈴木昇、伊藤信子、早川太郎、太田正久、青柳正幸、小菅千穂子です。以上、決算特別委員会についてお伝えしました。続いて、令和元年度決算の概要です。一般会計、歳入決算額、1085億768万3979円、歳出決算額、1044億8682万2516円、国民健康保険事業会計、歳入決算額、231億7264万8783円、歳出決算額、225億6005万801円、後期高齢者医療会計、歳入決算額、50億5518万3310円、歳出決算額、48億8721万2881円、介護保険会計、歳入決算額、164億5717万658円、歳出決算額、162億8183万4191円、老人保健施設会計、歳入決算額、1億2686万8600円、歳出決算額、1億2686万8600円、病院施設会計、歳入決算額、5億8070万420円、歳出決算額、5億8070万420円、合計、歳入決算額、1539億25万5750円、歳出決算額、1489億2348万9409円です。1万円の使われ方。令和元年度一般会計歳出決算額を1万円に換算して目的別に表したものです。民生費3385円、高齢者や児童、障害のある方、生活に困っている方への給付のために。教育費2107円、学校・保育園等の整備・運営や障害学習の進行のために。総務費1384円、災害時の対策・区民館などの運営・選挙などのために。衛生費826円、健康づくりや環境の保全・清掃事業のために。土木費761円、まちづくりの推進や道路・公園の整備のために。産業経済費315円、地域産業の振興や消費者保護のために。文化観光費137円、文化観光の振興のために。その他1085円、国民健康保険、特別区債の償還、区議会の運営などのために。民生費3385円の中身。お年寄りや障害のある方のために1001円、次世代を担う子どもたちのために433円、 生活に困窮している人のために1943円、将来の年金のために7円、災害に遭われた方のために1円。教育費2107円の中身、学校教育の充実のために221円、小学校の運営のために402円、中学校の運営のために79円、校外施設の運営のために9円、幼稚園の運営のために90円、保育園の運営のために1003円、子ども園の運営のために111円、障害学習の振興や図書館の運営のために146円、障害スポーツの振興のために46円。総務費1384円の中身、企画や広報、情報システムなどの区の庶務的事務のために1070円、災害対策のために127円、税金を納めていただくために46円、戸籍や住民票、印鑑登録のために59円、選挙のために9円、いろいろな統計調査のために1円、区民のための施設の運営のために66円、区の事務をチェックしてもらうために6円、衛生費826円の中身、地域医療の充実や健康づくりのために96円、保健所の運営のために147円、健康増進や母子保健のために219円、快適な生活環境のために37円、清掃事業やリサイクルの推進のために327円。土木費761円の中身。快適な自転車利用の推進のために121円。道路や街路灯の維持管理のために266円。河川の維持管理のために1円。快適な公園の改良整備のために105円。建築に関する相談のために22円、地域特性を生かした街づくりのために184円、良好な住まいのために62円、産業経済費315円の中身、中小企業の支援のために315円、文化観光費137円の中身、文化振興のために84円、観光振興のために53円、その他、1085円の中身、国民健康保険、介護保険、特別区債の償還、区議会の運営などのために、1085円。以上です。令和元年度決算の概要をお伝えしました。
代わって、一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長などに報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、高森紀美子議員の質問です。区民の生命と健康を守るための今後の取り組みについて。問い、本区はコロナ禍におけるインフルエンザの流行に備え、発熱患者などがまず、かかりつけ医などに電話相談し、相談先に迷った場合は相談窓口に連絡する体制整備に向け取り組んでいますが、検査体制の適切な整備も重要です。そこで、検査結果を迅速に判定できる PCR 自動検査機器を導入してはどうですか？また、患者などの不安を解消し、適切な行動が取れるよう、相談窓口を分かりやすい名称にするとともに、区ホームページで相談から治療までの流れを示すなど、患者などの立場に立ち情報発信すべきではないですか。答え、機器の導入は検査需要などを注視し検討していきます。また相談窓口は区民が迷うことがないような名称とし、情報発信はより分かりやすいものにしていきます。今後も区民が発熱時に不安を感じることのないよう全力で取り組んでいきます。問い、 新型コロナウイルス感染症との長い戦いが想定される中、区民の生命と健康を守り抜くため、町内で課題を共有して体制の強化を図り、対策をさらに前進させるべきと考えます。そこで、中長期的視野で感染症に立ち向かう体制について伺います。答え。新たな町内組織を立ち上げ、これまでの取り組みの検証とともに状況に応じた対策を講じていきます。区民の生命と健康を守る使命感を強く持ち、引き続き区政に全力を傾注していきます。性犯罪、性暴力の根絶について。問い、性暴力を受けた女性の6割が誰にも相談できなかったという調査結果がありますが、被害に遭った際に相談できるワンストップ支援センターなどの周知や、性犯罪などの根絶に向けた啓発をどのように進めていくのですか？答え。コロナ禍においても、一人でも多く必要な情報が届けられるよう、新たな動画の配信や SNS を活用していきます。引き続き、周知などに努め、根絶に向け推進していきます。問い。性犯罪などから子供を守るには、水着で隠れる部分を見せないなど、具体的な指導が必要です。そこで、子供を性犯罪などの当事者にしないための生命の安全教育の実践について伺います。答え。子供が性犯罪などの正しい情報を認識し、予防できるよう、身を守ることの重要性などについて、さらなる指導の充実を図っていきます。その他の質問項目として、今後の区政運営についてがありました。台東区議会自由民主党高森紀美子議員の質問でした。次は、台東フロンティア、中島めぐみ議員の質問です。地域経済の活性化について、問い、コロナ禍で来街者が激減し、非常に厳しい経済状況の中、商店街では消毒の徹底など、新しい日常への取り組みを進めています。そこで、来街者回復のため、店舗などで利用可能な特典などがついたオリジナル冊子を文化施設などで販売してはどうですか？答え、来街者向けに、マップなどを作成する商店街を支援してきました。コロナ禍でも来街者が本区を訪れ、経済を盛り上げていくことは重要であるため、提案の方法も含め、関係者と相談しながら、商店街などを支援し、地域経済の活性化につなげていきます。ペット同伴避難所について。問い。本区では、避難者とペットの滞在スペースを別に設けることが一般的な同行避難を進めていますが、同じスペースで一緒に過ごす同伴避難を求める声が高まっています。そこで、区有施設を活用した同伴避難所について所見を伺います。答え。同伴避難所はスペース確保が困難であり、設置は難しいです。同行避難は飼い主の平常時からの備えも重要であるため、今後も防災訓練などでの啓発とともにさらなる周知に努めていきます。台東フロンティア中島めぐみ議員の質問でした。代わって、台東区議会公明党中澤文夫議員の質問です。防災ラジオの有償配布について。問い、区は固定系防災行政無線のデジタル化整備工事を行い、音の届く範囲を広げましたが、未だに放送内容がよく聞こえない場所も少なくないです。一方、防災ラジオは電源が入っていれば防災行政無線を自動で受信できるため、 災害時に重要な情報を早急に区民に伝達できる情報ツールとして非常に有効です。しかし、区が対応している防災ラジオはデジタル化により防災行政無線を受信できなくなり、またデジタル化に対応した新しい防災ラジオは避難行動要支援者の非課税世帯などに順次貸与される予定ですが、対象者以外は入手できません。他自治体では防災ラジオを有償で配布している事例もありますが、本区においても必要とする方に有償配布してはどうですか？答え、防災行政無線は周辺の建物環境などにより放送内容が聞き取りにくい場合があることは認識しています。区では放送内容を確認する手段として、区ホームページや自動電話応答サービスのほか、台東防災気象情報メールや防災アプリによる自動通知での情報発信を実施しています。防災ラジオは防災行政無線の代替手段の一つとなり得るので、区民のニーズや他自治体の事例を踏まえ、有償で配布することを検討していきます。ホテルや旅館などの民間施設を活用しての避難所について。問い、区では現在学校や区有施設を避難所に指定し、災害時に活用しています。しかし、災害時に多数の人が避難所に集まり、過密になることで、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大することがないよう、今後は通常より多くの避難所を開設し、避難先を確保する必要があります。特に妊産婦や高齢者、医療的ケアの必要な方を含めた、障害者、障害児が安心して避難できるよう、ホテルや旅館などの民間施設を活用した避難スペースの設置を検討すべきと考えますが、所見を伺います。答え、避難生活を送る上で、特に支援が必要な方に対する宿泊施設の提供に関し、区内でホテルや旅館を営む事業者の団体と、災害時における宿泊施設などの提供に関する協定を締結しています。現在、近年の災害状況を踏まえ、宿泊施設の活用に向け、団体と具体的な協力の手順について協議を進めています。今後も、支援を必要とする方が災害時も安心して過ごせるよう連携を深めていきます。その他の質問項目として、1、行政手続きのオンライン化について、2、水害対策について、3、基盤的防災情報流通ネットワークについて、4、聞こえを改善する機器の購入費助成の実施についてがありました。台東区議会公明党中澤文夫議員の質問でした。今度は、つなぐプロジェクト、本目さよ議員の質問です。一人親家庭への支援について。問い、コロナ禍で生活が苦しくなりましたが、今年は児童扶養手当の受給対象にならない一人親世帯に対し、手当受給者向けのサービスを提供するなど支援すべきではないですか。答え、サービスの対象者拡大は課題が多く難しい状況です。コロナ禍の子育て世帯への支援は引き続き検討していきます。問い、養育費の不払いは一人親家庭の貧困率が5割を超える要因とも言われています。養育費を受け取れるよう支援すべきではないですか。答え、適切に養育費を受け取るため、公的な手続きにつなげる支援が必要です。今後も国の動向などを踏まえ研究していきます。コロナ禍における学校教育のあり方について。問い、学校に登校できない子どもの居場所として、個別の学習相談などを行っている明日葉学級の周知とともに、本学級にも通いづらい子どものため、 オンラインの朝の会などを検討してはどうですか？答え、学校を通じた個別の情報提供により、希望する子どもは通級しており、引き続き周知に努めていきます。オンラインの支援策は今後検討していきます。問い、休校時に学びを止めない仕組みを構築し、公表すべきではないですか？答え、各学校は学習課題の配布など、学びを止めない手立てを構築しており、家庭学習に向けた参考資料などを活用できるよう準備していきます。今後もより良い仕組みの構築とともに学びの保障の周知などを図っていきます。つなぐプロジェクト、本目さよ議員の質問でした。次は日本共産党台東区議団山口銀次郎議員の質問です。未曾有の景気悪化から地域経済を守ることについて。問い、昨年10月の消費税増税により個人消費が落ち込み景気が低迷する中、新型コロナウイルス感染症は区内中小事業者にさらに打撃を与えています。事業者の経営を支援するとともに個人消費を拡大させるため、国に消費税の減税を進言すべきではないですか。答え、国で適切に判断するものであり、申し入れは考えていません。問い、新型コロナウイルス感染症により外国人観光客が大幅に減少し、長距離移動を伴う旅行が自粛される中、近場の魅力を再発見するマイクロツーリズムが注目を浴びています。歴史と文化の魅力にあふれる本区をアピールするため、マイクロツーリズムの観点での施策を積極的に打ち出すべきではないですか。答え、地域全体で感染予防対策に取り組む安全安心な観光地であることをSNS などで発信しています。今後は区内観光団体などと協議し、マイクロツーリズムの視点を取り入れた事業実施などに努めるとともに、国内外の旅行動向を見極め、的確な PR を実施していきます。低所得者へのエアコン助成について。問い、本年8月の熱中症死亡者数は都内で過去最多となりましたが、その大半が室内で死亡し、エアコンを使用していませんでした。エアコンは夏の生活に必要不可欠なものとなっていますが、経済的な理由で使用できない人がいるため、生活保護世帯や低所得者世帯に対し、エアコンの購入費や修理費、電気料金の助成制度を創設すべきではないですか。また、区内の中小電気店でエアコンの購入などを行った際は、助成額を増やすなど、地域経済の活性化を合わせて推進してはどうですか。答え、生活保護受給者には、保護開始時にエアコンがない世帯に対し、国の基準に基づき、購入費と設置費用を支給しています。電気料金の助成は、夏の特別な需要に対し、保護費を増額する制度の創設を、他自治体とも連携しながら、国に引き続き要望していきます。生活保護を受給していない生活困窮者には、生活に関する相談に対応し、適切な支援につなげています。このため、生活保護受給者を含めた低所得者への独自の助成制度は考えていません。その他の質問項目として、1、新自由主義に追従する区政運営を見直すことについて、2、風水害対策について、3、新型コロナウイルス感染症拡大防止についてがありました。日本共産党台東区議団山口銀次郎議員の質問でした。続いて、都民ファーストの会台東区議団村上浩一郎議員の質問です。 新型コロナウイルス感染症の家庭内感染について。問い、都内では家庭内感染が顕著になり、親が感染した時に子供の面倒を見る人がいないなど切実な問題が生じていますが、区有施設などを最大限活用し、区独自の対策をすべきではないですか。答え、陽性者に詳細な聞き取りを実施し、本人の希望などに応じて、親子同室の入院期間や療養施設の確保など、調整に努めており、今後も適切に対応していきます。健康ポイント付与事業について。問い、医療費の削減などに向けて、区民の健康づくりの活動にインセンティブを与え、楽しみながら無理をせず取り組むことで、健康づくりへの行動変容を促すことができる健康ポイント付与事業を導入すべきではないですか。答え、区民のつながりを生かした健康推進委員制度により、ウォーキングなど地域全体で自主的な健康づくりが進められています。本事業は取り組みの継続性など課題があるため、調査研究していきます。都民ファーストの会台東区議団村上浩一郎議員の質問でした。代わって、台東区議会自由民主党岡田雄一郎議員の質問です。台東区立台東病院の存続について。問い、昨年台東病院は国から再編統合の議論が必要とされましたが、本病院は地域包括ケアシステムを支える病院としてさらなる機能の充実が期待され、また区のPCR 検査センターの運営にあたり、医師などを派遣するなど、区立病院の役割を適切に果たしていると考えます。今後、再編などを再び求められても、本病院を存続させていくという強い決意を伺います。答え、昨年、再編などの議論の場である都の調整会議で、変更の必要はないとの結論が出されましたが、その後、国から改めて整理するとの方向性が示されたため、本区選出の国会議員に再検証の対象病院の見直しを要請してきました。本病院は、区民が安心して地域で医療を受けられる高齢者医療の拠点病院として、今後も存続させていきます。すべての人が共生する社会を台東区で実現するための福祉政策について。問い、障害者などの生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行っていますが、新しい福祉用具には対象とされていないものもあります。そこで、技術進歩などを踏まえ、品目の見直しを適宜図っていくべきではないですか。また、野毛などに有効な暗所視支援メガネを追加してはどうですか。答え、品目は見直しを行っており、今後もニーズなどを踏まえ見直していきます。暗所視支援メガネは、先進事例なども参考に検討していきます。問い、一般就労が困難な方の就労の場である就労継続支援事業所の作業の受注がコロナ禍で減少する中、企業が作業工程を分解して障害者の対応できる業務を見出すことで、事業所の受注機会の拡大などに結びつくと考えます。様々な業種などに対して福祉的就労への理解の促進を図るため、事業所のさらなる周知とともに、職場実習などの企業の取り組みについて支援を行うべきではないですか。答え、企業から事業所への業務発注に関する相談に応じ、マッチングを図っています。今後は、この取り組みなどを広く紹介するなど啓発を進め、多くの企業からの発注につながるよう努めていきます。その他の質問項目として、1、 新型コロナウイルス感染症の影響による税収減に対する対応について。2、アフターコロナを見据えた観光力の再強化についてがありました。台東区議会自由民主党岡田雄一郎議員の質問でした。今度は台東フロンティア田中博厚議員の質問です。接触確認アプリココアについて。問い、ココアは新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について通知を受けられるアプリであり、利用者も増え、有効性が認められつつありますが、陽性情報の登録に必要となる処理番号が郵送で通知された事例もあり、登録に時間がかかるなど運用面で課題があります。そこで本アプリに対する認識や課題について所見を伺います。答え、有効に活用することで感染拡大の防止が期待されるものと認識しています。区では処理番号の発行を仲介するほか、利用者からの様々な相談に対応しており、相談の多かったシステム上の不具合などの課題は国に報告しています。問い、本アプリの効果をさらに高めるには、利用者をさらに増加させることが必要です。本区では広報などにより周知を行っていますが、さらなる推進を図るべきではないですか。答え、SNS などで利用を働きかけるとともに、区有施設にポスターを掲示するなど周知を図ってきました。今後も様々な広報媒体で周知するとともに、区で実施する事業などの参加者に利用を促すなど、普及に積極的に取り組んでいきます。タバコ政策について。問い、道路や公園など公共の場所での歩行喫煙の禁止や、喫煙禁止時間の指定などを定めた条例案が、本定例会に提案されていますが、昨今の喫煙に対する規制は少し行き過ぎではないかと感じています。受動喫煙が生じないよう配慮した上での喫煙は、公共の福祉に反していないため、一定時間であっても、区内全域で喫煙を規制することに対し、自由主義社会における規制のあり方として疑問を感じます。そこで、本条例案に対する思いについて伺います。答え、これまで公衆喫煙環境の整備に取り組んできましたが、喫煙できる場所が減少したことで、今後公共の場所での喫煙などがさらに増加していくことが懸念されています。また、路上喫煙などに対する厳しい意見が寄せられています。このような状況を踏まえ、本条例案を提案しました。この条例改正により、街の美化を図るとともに、喫煙する人としない人が共存できる環境づくりを推進していきます。その他の質問項目として、空き家の危険度判定結果の見直しについてがありました。台東フロンティア田中博厚議員の質問でした。次は、つなぐプロジェクト、青鹿邦夫議員の質問です。子ども食堂の拡充について。問い、区は子どもの交流の場、学習支援及び食事の提供を合わせて行う団体に補助を行っていますが、学習支援ができず、申請を諦める飲食店もあります。コロナ禍の中、食事のみを提供する団体へも支援を拡大すべきではないですか。答え、感染症の拡大により、区は補助団体が弁当を配布する活動を支援しています。子ども食堂のみを実施している団体には、食の支援が求められる状況を踏まえ、補助対象の見直しなどを検討していきます。公園機能のさらなる強化について。問い、公園は防災機能の強化など、様々な機能が求められています。将来の整備を見据え、 障害の有無にかかわらず、誰もが一緒に遊べるインクルーシブ公園など、新たな機能を付加した公園の活用を検討すべきではないですか。答え、先進事例などを調査し、新たな機能の付加の検討を開始しました。地域の課題解決に資する費用対効果の高い整備の検討を進めていきます。つなぐプロジェクト、青鹿邦夫議員の質問でした。一般質問の詳しい内容は、区議会ホームページの会議録をご覧ください。令和3年2月下旬掲載予定です。アドレスは、http://tato.gigiro.com/voices/ です。一般質問の概要をお伝えしました。
今度は第3回定例会、議案等の概要と審議結果をお伝えします。区長提出議案です。令和元年度一般会計歳入歳出決算、令和元年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算、令和元年度後期高齢者医療会計歳入歳出決算、令和元年度介護保険会計歳入歳出決算。概要は令和元年度決算の概要のコーナーでお伝えしています。以上4件。賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、台東区民会議。反対は日本共産党。結果は認定です。令和元年度老人保健施設会計歳入歳出決算、令和元年度病院施設会計歳入歳出決算。概要は令和元年度決算の概要のコーナーでお伝えしています。以上2件、全会派賛成。結果は認定です。令和2年度一般会計補正予算第3回。概要は補正前1278億3006万円。補正額5億6070万1000円。補正後1283億9076万1000円。令和2年度一般会計補正予算第4回。概要は補正前1283億9076万1000円、補正額12億8566万3000円、補正後1296億7642万4000円。令和2年度介護保険会計補正予算第1回。概要は補正前168億1000万円、補正額1億8700万7000円、補正後169億9700万7000円。社会福祉基金条例の一部を改正する条例。概要は、ひまわり社会福祉基金を設置する。手数料条例の一部を改正する条例。概要は、通知カードの再交付にかかる手数料を廃止する。区立小中学校等の学校医、学校歯科医、及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例。概要は、学校医等にかかる介護保障の限度額の改定等を行う。ポイ捨て行為の防止に関する条例の一部を改正する条例。概要は、喫煙の禁止に関し、規定の整備を行う。地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。概要は、谷中地区地区計画の区域内における建築物の制限等に関し、必要な事項を定める。浅草公会堂大規模改修工事請負契約の締結について、概要は、契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額、11億1947万円。契約の相手方、中野不動、三つ目、沢、特定建設工事共同企業体。 浅草公会堂大規模改修電気設備工事請負契約の締結について、概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額7億8100万円、契約の相手方、日本電設、小島、鈴木、特定建設工事共同企業体。浅草公会堂大規模改修空調設備工事請負契約の締結について、概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額10億7250万円、契約の相手方、大和、浅草、小林、特定建設工事共同企業体。浅草公会堂大規模改修給排水設備工事請負契約の締結について、概要は契約の方法、制限付き一般競争入札後の随意契約、契約の金額2億8831万円、契約の相手方、赤月、飯島、浅草、特定建設工事共同企業体。以上12件、全会派賛成。結果は可決です。公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求にかかる諮問。概要は、高齢者住宅への入居申し込みに関し、申し込み資格がないと判断した区の処分に対する審査請求について採決を行うため、地方自治法の規定により議会に諮問する。以上、全会派賛成、結果は決定です。なお、決定とは、採決書案の通り採決することに賛成の意見であると答申することに決定です。令和2年度一般会計補正予算第5回、概要は補正前1296億7642万4000円、補正額9000万2000円、補正後1297億6642万6000円。以上、全会派賛成、結果は可決です。人事案件です。教育委員会委員の任命に伴う区議会の同意。概要は、高森大丞氏の任命に伴い、議会の同意を得る。以上、全会派賛成、結果は同意です。第3回定例会、議案等の概要と審議結果をお伝えしました。次は、第3回定例会、陳情の審議結果をお伝えします。皆様から提出された陳情12件を審議しました。小島公園にフェンスを設置することについての陳情、委員会での意見、賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、日本共産党、都民ファーストの会。台東区民会議は会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は趣旨採択です。補聴器購入費用の助成制度を設置することについての陳情。コロナ禍の下で安心できる公的介護制度の改善、充実を求めることについての陳情。以上2件。賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、日本共産党、台東区民会議。都民ファーストの会は、会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は、趣旨採択です。避難所のすべてのフロアで、簡便なフリー Wi-Fi の接続を可能にすることを求めることについての陳情。新型コロナウイルス感染への不安により、登校できない家庭のための相談機関設立を求めることについての陳情。以上2件。賛成は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、日本共産党、都民ファーストの会。台東区民会議は、会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は、趣旨採択です。なお、陳情文の写しは、区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は、令和3年、 2月下旬発行予定の会議録をご覧ください。継続審査となった陳情です。学校法人花学園へ貸与中の土地の返還後の活用に関することについての陳情、すべての原発の停止及び再稼働を取りやめる意見書の提出を求めることについての陳情、国民健康保険料の引き下げ等を求めることについての陳情、75歳以上の医療費窓口負担2割化に反対することについての陳情、コロナ禍を乗り越えるために PCR 検査の抜本的拡充等を求めることについての陳情、医療用ウィッグや胸部補正具の助成制度創設を求めることについての陳情、取り下げを許可した陳情です。近住に対する注意喚起とそのためのポスター作成並びに助成を求めることについての陳情、以上、第3回定例会陳情の審議結果をお伝えしました。続いて委員会活動です。令和2年7月から10月までのものをお伝えします。はじめは企画総務委員会です。7月22日水曜日、令和2年度指定管理者施設管理評価の実施、本庁舎における来庁者の検温実施、 LINE による区政情報の発信、令和2年国勢調査の実施、新型コロナウイルス感染症への区の対応、9月11日金曜日、議案審査1件、キャッシュレス決済の導入、10月5日月曜日、議案審査6件、陳情審査2件、新たな台東区人口ビジョン総合戦略の策定時期の変更、令和2年度事業の見直し、新型コロナウイルス感染拡大防止による指定管理施設休館等に伴う令和元年度分の損失補填、台東区妊婦等応援特別給付金、令和2年度特財政調整当初算定結果、台東区情報化推進計画、旧上野忍が丘高校跡地の活用、台東区公式ホームページのリニューアル、主要営善工事進行状況、10月27日火曜日、諮問審査1件、議案審査1件、審査請求。次は区民文教委員会です。7月22日水曜日、原動機付き自転車オリジナルナンバープレートの交付、新型コロナウイルス感染症に関わる幼稚園、小学校、中学校の取り組み、小中学校における ICT 教育推進の加速化に関するスケジュール変更、龍北スポーツプラザ体育館天井耐震改修工事に伴う利用休止、10月2日金曜日、議案審査2件、陳情審査1件、補正予算、区民部、補正予算、教育委員会、台東育英小学校児童数増加に伴う教室増設等工事の基本設計、私立幼稚園における新型コロナウイルス感染症対策、幼稚園、小学校、中学校における新型コロナウイルス感染症に関する取り組み、令和2年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、令和3年度区立幼稚園及び認定こども園、短時間保育、園児募集、児童生徒の通学経路における点検の実施結果、令和3年度から6年度使用、台東区立中学校教科用図書の採択結果。続いて、保健福祉委員会です。7月22日水曜日、台東区中核病院に対する運営支援、ロタウイルスワクチンの定期接種化、新しい生活様式における熱中症予防、 新型コロナウイルス感染症の発生状況等、社会福祉法人台東区社会福祉事業団の経営状況報告。9月11日金曜日、補正予算福祉部、特別養護老人ホーム等新規入所者に対する PCR 検査の実施。補正予算健康部、高齢者インフルエンザ予防接種の全額助成対象の拡充。10月1日木曜日、議案審査1件、陳情審査6件、補正予算福祉部、台東区高齢者保健福祉計画、台東区介護保険事業計画、東京都台東区立特別養護老人ホーム谷中入所者等の新型コロナウイルス感染によるサービス休止に伴う損失補填。仮称、流線2丁目、福祉施設特別養護老人ホーム、及び仮称、流線2丁目、福祉施設高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の選定。台東区障害福祉計画、障害者施設整備、松ヶ谷福祉会館整備場所の変更、生活保護の現況、路上生活者の概数調査結果及び路上生活者対策事業、補正予算健康部、中核病院運営協議会報告、台東病院等運営協議会報告、新型コロナウイルス感染症の発生状況等、令和元年度ゴミ量資源回収量、台東区一般廃棄物処理基本計画。10月27日火曜日、補正予算福祉部、在宅要介護者等受け入れ体制整備、補正予算健康部、発熱患者を診療する医療機関支援等。代わって産業建設委員会です。7月22日水曜日、緊急経営相談ダイヤルの設置、土のうステーションの設置、弁天院公園整備工事及び寿児童遊園整備工事、公益財団法人台東区芸術文化財団の経営状況報告、公益財団法人台東区産業振興事業団の経営状況報告。9月30日水曜日、議案審査1件、陳情審査1件、補正予算、文化産業観光部、新しい日常取り組み店舗応援事業の拡充、台東区経営持続化特別資金の受付期間の延長、補正予算、都市づくり部、御徒町南口駅前広場周辺地区エリアマネジメント支援方針、令和3年度以降の不燃化特区制度の延長、谷中地区地区計画の区域内における建築物の制限。10月27日火曜日、審査請求。次は子育て若者支援特別委員会です。9月24日木曜日、子ども育成活動支援事業の実施状況、新成人を祝う会、台東区要保護児童の状況、令和元年度ゆりかご台東産後ケア及び乳児家庭全戸訪問の実施結果、小規模保育施設の開設、保育所等における新型コロナウイルス感染症対策、令和3年4月保育所等入所申し込みの受付、未就学児の移動経路における点検の実施結果、令和3年4月子どもクラブ利用申し込みの受付。10月27日火曜日、在宅要介護者等受け入れ体制整備。続いて環境安全安心特別委員会です。8月26日水曜日、風水害への対応、令和2年度台東区総合防災訓練の実施。9月25日金曜日、議案審査1件、陳情審査2件、災害時における電力復旧にかかる連携に関する基本協定の締結。 国土強靭化地域計画の策定、公衆喫煙環境の整備。代わって文化観光特別委員会です。9月28日月曜日、江戸町台東芸楽祭の第2回開催結果及び第3回の開催、上野の山文化ゾーンフェスティバル。今度は交通対策地区整備特別委員会です。9月29日火曜日、浅草橋駅周辺まちづくり検討結果、東上野45丁目地区まちづくり、谷中地区における景観誘導策の検討状況、令和元年度駐車場の利用実績、観光バス対策の進捗状況。以上、委員会活動をお伝えしました。代わって、議会の動きです。議会日程をお伝えします。閉会中、7月22日、霊月常任委員会、保健福祉、産業建設、企画総務、区民文教。8月26日、環境安全安心特別委員会。9月4日、議会運営委員会。第3回定例会、9月11日、議会運営委員会、本会議、決算特別委員会、保健福祉委員会、企画総務委員会。23日、議会運営委員会、本会議、一般質問。こちらは現在インターネットにより録画中継しています。24日、子育て若者支援特別委員会。25日、環境安全安心特別委員会。28日、文化観光特別委員会。29日、交通対策地区整備特別委員会。30日、産業建設委員会。10月1日、保健福祉委員会、2日、区民文教委員会、5日、企画総務委員会、7日から13日、決算特別委員会。21日、決算特別委員会、総括質問。こちらは現在インターネットにより録画中継しています。27日、議会運営委員会、決算特別委員会、本会議、子育て若者支援特別委員会、保健福祉委員会、産業建設委員会、企画総務委員会。次回定例会予定、11月12日、請願陳情締め切り、正午。17日、召集告示、議会運営委員会。24日、議会運営委員会、本会議。12月1日、議会運営委員会、本会議、一般質問。こちらは、ケーブルテレビ、およびインターネットにより録画中継します。詳しくは、区議会からのお知らせのコーナーでお伝えしています。2日、子育て若者支援特別委員会。3日、環境安全安心特別委員会。4日、文化観光特別委員会。7日、交通対策地区整備特別委員会。9日、産業建設委員会。10日、保健福祉委員会。11日、区民文教委員会。14日、企画総務委員会。17日、議会運営委員会、本会議。以上、議会の動きをお伝えしました。今度は、決算特別委員会での主な質疑をお伝えします。決算全般、問い、財政全般について、今後の区財政はコロナ禍により大幅な減収の恐れがあり、基金や記載のみでは対応できない可能性がありますが、中長期的視点でどのように財政運営を図っていくのですか。答え、歳出では優先度に応じた事業の見直しなどを徹底し、歳入では一層の歳入確保に努め、財政の対応力を維持強化していきます。引き続き国などに地方税財源の充実などについて要望などを行っていきます。 厳しい財政状況を乗り越え、真に必要な事業を推進できるよう、持続可能な財政運営を推進していきます。問い、今後の予算編成について、コロナ禍でも中長期的にコスト削減を図れる事業や、国などの制度の狭間にあり、支援が行き届いていない事業などに予算配分すべきではないですか。答え、中長期的視点に立ち、将来需要などの十分な精査により、トータルコストの縮減を図っていきます。国などの制度では補足できないニーズなどは、必要性などを見極めながら対応していきます。持続可能な財政基盤を堅持し、区民の生命と財産を守り、人と町が輝く明るい未来を築き上げられるよう取り組んでいきます。歳入、問い、森林環境譲与税について、本区では、区有施設等への木材利用の促進等に要する経費の財源に充当するため、基金を創設して積み立てを行っていますが、充当している事業はありません。他区では既存の事業に充当している事例がありますが、森林環境譲与税の活用に向け、どのような検討を行っているのですか。答え、他自治体では災害の防止などを図るため行う間伐や、木製家具の購入などに要する経費の支援に充てられており、これらの事例も参考にしながら検討を進めています。歳出、問い、性的マイノリティについて、オリンピック憲章では、性的指向などを理由とする差別の禁止が謳われていますが、東京2020大会の開催に向け、情報発信の機会などを設けるなど、性的マイノリティに対する理解をさらに促進すべきではないですか。答え、多様な性への理解や意識を高めることができるよう、新たに動画配信による講座の開催や、男女平等推進プラザの情報コーナーにおける関連書籍を充実させるなど、様々な機会を捉え、理解の促進に努めていきます。問い、複合災害への備えについて、自助の要となる過程で、事前に災害時の対応を確認し、決めておくことが重要です。また、災害により、異なる避難行動を知ってもらうためにも、家族防災会議を推進すべきではないですか。答え、防災訓練などの場で、発災時の家族の安否確認方法や避難方法について、あらかじめ話し合ってもらうよう説明を行っています。今後も訓練などの機会を通じ、家庭内で話し合うことの重要性を周知し、家庭における防災意識の向上に努めていきます。問い、避難所整備について、感染症予防やプライバシー保護を図るとともに、設営が簡単で直ちに使用できるなどの観点から、災害用プライバシー保護テントや、空気を注入して使うことができるポータブルインフレータブル型ベッドを備蓄すべきではないですか。答え、保管場所などの課題があることから、事業者と災害時における物資調達に関する協定の締結など、備蓄以外の手法も検討し、安全安心に避難所生活を送ることができる環境整備に取り組んでいきます。問い、福祉施策について、新型コロナウイルス感染症により、一時的に在宅で障害者や高齢者に対して介護や看護を行う者が不在となった際に、支援を行う取り組みについて検討すべきではないですか。答え、家族が感染した場合には、介護を受けていた障害者や高齢者への支援が必要になると認識しています。自宅へのヘルパー派遣やショートステイ施設の活用など、具体的な事業内容を検討しており、早期に実施できるよう進めていきます。問い、発熱外来について、インフルエンザ流行期に備え、 新型コロナウイルス感染症が疑われる際に速やかな検査と治療が行える医療体制を整備するため、区独自の電話相談窓口や発熱外来の設置などを進めるべきではないですか。答え、今後の診療体制について、かかりつけ医を中心とするとともに、台東病院に対し、発熱患者に対応する外来診療の整備を指示しました。かかりつけ医のいない方には、受診可能な医療機関を速やかに案内する、区独自の電話相談窓口を早期に開設します。問い、不良な生活環境について、不適切な住宅管理が原因となる悪臭や害虫の発生などが問題となっていますが、様々な要因があるため、相談先が多岐にわたるほか、解決へ向けた法的根拠が乏しいなど、多くの課題があります。不良な生活環境の解消などを図るため、全庁的な検討を行うべきではないですか。答え、所有者と周辺住民との間で廃棄物と財産の認識が異なるなど、様々な課題があります。相談に寄り添いながら、各担当が連携し、迅速に対応するとともに、今後、全庁的な検討を行っていきます。問い、大麻の違法性に関する啓発について、大麻は依存性が高いだけでなく、さらに危険な薬物の使用の入り口となります。合法化されている国での使用も、日本で罪に問われることがあるなど、正しい知識を広報・台東などで啓発すべきではないですか。答え、これまでも啓発活動を行い、薬物乱用の危険性を訴えてきました。大麻を含め、薬物に関する正しい知識の普及啓発をし、国内外問わず、絶対に手を出してはならないという強いメッセージを様々な媒体で伝えていきます。問い、観光施策について、コロナ禍でインバウンド観光の回復が見込めない中、マイクロツーリズムを含む国内からの誘客に向け、本区の魅力を最大限に生かした取り組みが必要ではないですか。答え、GoTo トラベル事業に合わせて、誘客広告掲載などを実施しており、区内宿泊施設と文化体験などをパックにした商品開発の後押しなどの検討を進めています。今後も観光団体などと連携し、官民一体となった観光振興施策をスピード感を持って実施していきます。問い、新しい創業・起業支援について、コロナ禍により在宅で ICT を活用するなど多様な働き方が広がる中、プチ企業などに対するさらなる支援の必要性が増大しています。今後、新しい創業をテーマとした経営セミナーを実施する予定ですが、その後の展開としてどのような取り組みを行っていくのですか。答え、新しい創業・起業を目指す方などに対し、事前準備のポイントなどについて理解を深めてもらうため、個別の相談会の開催など、きめ細かな支援に努めていきます。問い、道路愛称名について、わかりやすい街づくりなどを目的に、道路愛称名の認定事業を行っていますが、申請者となる町会長などが本事業を知らなければ愛称名は増えていかないなど課題があります。本事業の認知度を向上させるため、愛称名を広く周知すべきではないですか。答え、地元の熱意を受けて認定した名称を多くの人に知ってもらうことが、にぎわいを創出するためにも必要と考えます。名称などは広報・台東などで周知に努めていますが、SNS なども活用し、一層の PR に取り組んでいきます。問い、人材確保について、教員の業務を補助するスクールサポートスタッフを配置していますが、学校が希望する人数を配置できていません。コロナ禍の中、教員が消毒作業に時間などを費やしている状況を考えると、 児童生徒の学習保障の取り組みに専念できるよう、早急に人材確保に取り組むべきではないですか。答え、区ホームページに随時人材の募集を掲載するとともに、今年度から年間登録制の募集などを行っています。他区の手法も参考に人材確保に努めていきます。問い、保育園の指導検査体制について、本区では区職員が他業務と並行して指導検査を行っていますが、それでは細かな対応はできないと考えます。様々な保育園が増える中、保育の質を向上させるには、指導検査を行う職員を専任とし、増員すべきではないですか。答え、指導検査では実際に保育現場に赴き、実施内容などを確認して問題点を指摘し、改善することで保育の質の向上を図っています。指導検査は重要な取り組みであるため、適切な人員配置について検討していきます。問い、介護予防活動について、高齢者が生き生きと暮らしていくためには、人との関わりの中で生きがいを見出すことが重要です。参加者同士が交流などを行う住民主体の通いの場は、浅草北部地域にはないため、地域の偏在がないように整えるべきではないですか。答え、高齢者が継続して介護予防に取り組むためには、より身近な場所で活動できることが重要であるため、様々な地域で活動が行われるよう支援していきます。以上、決算特別委員会での主な質疑についてお伝えしました。次は東京都功労者表彰です。堀越秀夫議員は今日まで長きにわたり区政・都政の進展に尽力されてきました。堀越議員の功労に対し10月1日、都知事から地域活動功労の表彰が行われました。東京都功労者表彰についてお伝えしました。おしまいは、区議会からのお知らせです。台東区議会メールマガジンの配信について、台東区議会では、区議会の会議日程や質問予定議員などの情報をお届けするため、台東区議会メールマガジンを配信しています。登録は無料です。登録のためのアドレスは次の通りです。アドレス、http://www.anshin-boushi.net/taito/ です。墨字版6ページの二次元コードからも登録できます。ケーブルテレビ議会放送について、11月24日から12月17日開会予定の第4回定例会における各会派の一般質問を JCOM 台東11チャンネルで録画放送いたします。放送予定は次の通りです。ぜひご覧ください。一般質問、12月18日金曜日午後1時から5時。再放送は12月19日土曜日の午後1時から5時です。インターネット議会中継について、議会活動を広く区民の皆様にお知らせするため、動画配信サービス、YouTube による本会議及び委員会の生中継とともに、録画映像も配信しています。また、一般質問などの録画中継も配信しています。アドレスは次の通りです。https://www.city.taito.lg.jp/index/kugikai/cheukei.html です。また、墨字版6ページの二次元コードからもアクセスできます。 ぜひご覧ください。新聞を購読していない方で、区議会だより新年特集号を希望する場合は郵送します。台東区議会だよりは、朝会を通じて各家庭にお届けしていますが、新年特集号は1月1日発行の朝日、読売、毎日、産経、東京、日本経済の各新聞の朝刊に織り込んでお届けします。区内にお住まいのこれらの新聞を購読していない方で郵送を希望される場合は、次の方法によりお申し込みください。広報台東、区報と一緒に郵送します。お申し込み方法、電話、ファックス、はがきのいずれかで、1、元旦号郵送希望、2、住所、3、氏名、4、電話番号を12月4日金曜日までに必ず届くように、次のところへご連絡ください。郵便番号 110-8615、台東区東上野 4-5-6、台東区役所広報課、電話は 5246-1021 番、ファックス 5246-1029 番です。議員の年賀状などの挨拶状は公職選挙法により禁止されています。新年のご挨拶は令和3年1月1日発行予定の台東区議会だより新年特集号の紙面状を持って返させていただきます。議長交際費をホームページで公表しています。台東区議会では議会改革の取り組みの一環として議長交際費の執行状況の概要についてホームページで公表しています。アドレスは http://www.citywa.tato.lg.jp/index/kugikai/about/kousaihi.html です。以上、区議会からのお知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、飯島雅之、真野目桃子でお送りいたしました。それではまた次回まで。ごきげんよう。さよなら。